会長、今年もあっという間に1ヶ月経っちゃいましたね。
ほんまやな。昔から言うやろ、1月は犬、2月は逃げる。
え、犬逃げた。ほな追っかけんと。
白野さん、ちょっと行ってきて。
待てーって何さすんですか。
これも新人教育の一環やで。
性格悪。みその落語研究会。始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニスルで毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。
トーンが低いですね。
こんな感じでしたっけ。
もう一遍いきましょうか。さあ始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。
めんどくさい
な。黙っとる黙っとる。
はい、テイク3。さあ始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。
いや、高いな。
この番組はライブシアターナンバーベニズルで毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
初期の曲の難度です。
桂チロルです。
はい、そういうわけでございます。
普通にできるのか。
いや、聞いてる人が、
いや、ちょっとプライバシーを保護してます。
なんでテイク3まで踏んで
くる。プライバシー保護して音声書いて名前言うてますからね。
あのほら、はい、あれらしいですね、倍速を変えるとああいう声になるんですよね。神うさぎロペとか毎日見てます。あの目覚ましテレビでやってるんですけど、
今日のワンコじゃないですか。
今日のワンコじゃないんですけど、あの今もう早速話を折りましたね、あなた。
ね、いや見てない見てない
んで。いや、今から神うさぎロペの話をしようと思ったんですけど、もういいです。はい。あれは見たことありますか。じゃあ、鷹の爪は見たことあります。鷹の爪
は分かります、
ね。はい、あれも吉田くんの声とかはあれですよね。だからあれは結局全部あれでしょ、カエル男さんがやったんでしょ、あの声って。一人で
同じ声なんですか。
そう、吉田くんの声倍速変えたりとかして。そう
カエルさんって作者の方じゃないですか。
そう
その作者が絵描いて自分で声もやってるんですか。
そう
そんな気分。
フラッシュアニメって今すごい流行ってるんですよ。その神うさぎロペも確かあれもフラッシュアニメになるのかな、確か。今すごい流行ってるんですよ。
それ知らなかったですね。
知らなかったですか。すごいですよ。だから相当の、たまにね、だから人気になってからゲスト声優とかが出てきたりしてるけど、
はい、
ほぼほぼ
は、
そうですね。
あれはアニメーションになってるんでしたっけ。なんか
そうフラッシュアニメって言って、だから、まあ、コンピューターで作るなんか、CG でもないんですけど、まあ、一昔前ね、あのホームページとか作るのにすごいフラッシュっていうの流行ったんですけど、まあ、そういう動画の動かし方の技法の一つらしいですよ。
面白いですね。なんかも
いや面白いです、ただ僕思うんですけど、まあ、今ねチロルさんが言ったように一人で全部やったけど、あれは声色とか変えてるでしょ、はい、落語ってでも元来あの声色変えたらあかんらしいですね。
そうですか。
つまり人を演じ分けるときに声色は変えないらしいです。だその喋りの感なんていうんですか、だから極端なことを言うと、さっきみたいなああいう始まりましたとか、なんかそういうのはもうあかんんですよ。だから、まあ、あの例えば歌舞伎やと女方の人って、はい、兄さんとかって言うやんか、はい、でもあれはあの歌舞伎お芝居で、落語では兄さんぐらいなんね、だちょっとだからそのトーンを変えるぐらいはいいけど、落語っていうのはそもそもその声色は変えないらしいですよ、上下振った時に。
それも知らなかったですけどね。
あ、知らなかったですか。
一
応そういうのは声色は変えずに、その、まあ、ちょっとした仕草とかね、だから お姉さんの時は手をちょっと斜めに置くとか、
あの
老人の時はちょっとだけあのゆっくり喋るとか、そういうことでやるんですけども、まあ、なんかでもこれもところが最近はですよ、最近はあのその、まあ、あのお芝居がかったとは言いませんけども、ちょっと臭くね、声色とかもちょっと変えてやるのもなんか結構そういうのがお客さんに受け入れられたりするようにもなってきてるらしいです。
まあ、時代の変化とともにということですね。
まあ、そうですね。でこんな真面目な話するつもりじゃなかったですけど。
あ、そうですね。落語研究会っぽい感じがしてますね。
何の話やろうなこれ。
研究してますね。なんかすごい
何やろうな、思わずなんか裏声出した結果こんな真面目な話
落差がすごいですよ、ね。
いや、まあはい、もうすでにねたくさんの話し家さんの、ブログとか、
はい、
ツイッター、 それから、まあ、マスコミでも報道されましたけども、うん、私入門した時にですね、はい、2007年に入門した時に、まあ、話し家がですねその年に、8人ぐらい入門したんですかね。
ああそんないますか、
でまあ何人か辞めてで、まあ、最初に入門した時ですね、まずは僕の年に福丸と聖樹が先に出てて、
はい、
で僕桂先之助で知録、うん、古代染吉、はい、サロメ、はい、あと間に王子ってのがおったんですよ、
はい、
どなたの
王子、あの染吉師匠の弟子で、
うん、
あの寛大の落研のねブラウンって言ってな、はい、あの今でもなんか素人の、あの何でしたっけ、あと
午後の小話、
ああ午後の小話、
小話
の会長やってて、素人落語としてはかなりブイブイ言わしてるらしいですけど、はい、今でも、おってで最後にですねその年の最後12月に宮城が入門してきて、
はい、
でまあ同期やったんですけど、
はい、
年がね2個上やったんですけどもね、
どちら側ですか、
宮城が2個上で、まああの本当にねだからあの当時繁盛亭ができた年やったんですよ。繁盛亭ができた次の年ですね、9月にできてその次の年ですわ、だから、
はい、
だからまだ繁盛亭ができて今楽屋番制度ってあるんですけど、
はい、
楽屋番制度がほぼ確立されつつある時に入門してね、
あ、
そう
まだされてはなかった、
そうですね、もう宮城が入った時は楽屋版っていうのはあったかな、でもまあまあでも本当にまだまだだからそのみんなでやり作っていきましょう、育っていきましょうみたいなわけから、今以上にその楽屋版というよりかはいろんな話し家の先輩も結構いろいろ教えてくれはって、
はい、
で今みたいにルールも決まってなかったからいろいろ言われると、
うん、
一番厳しいというかね、しんどい時期に入門してね、お互い結構あの朝とかも、この時間に来なさいって言うけどその時間に行ったのにもかかわらず怒られるとかね、
理不尽ですね、結構
そう結構ねいろんなことありましたよ、宮城と一緒になんかやってた時は、すごいなんかある先輩から楽屋の掃除ができてないって言われて、
厳しいですね、
そう厳しいですね、本当にだから僕らの常識の掃除とかちょっと違いますよ、この世界入ったらやっぱり、
うん、
そうやっぱそういう時期にですね一緒にまあ苦労してたんですけども、まあ、この度ちょっと、はい、まあ、病名はね多分新聞とかにも載ってると思うんですけども、まあ、休止されたということで、はい、本当に休止やったんですよ、というのも実はですね、その週の前の週ですわ、だからもう1週間前ですわ、
はい、
何は芸術祭あの新人落語家共演会って言って、まあ、新人賞のね、はい、あの例 の, あの私がちょっとあのすごい悔しい思いをした会の時に
随分でしたね、
宮城も出てて、
はい、
ネタ帳も書いてて、で先之助さんやったらいらち車やったやんなとかって言って、うん、宮城が書いてたんですよ、うん、そうそういらち車やでとかって言って、で あれなんか誠司さん何やったっけ、あれなさんま芝居っていうね、さんまはひらがなでええでとかなんかってこんななんかそんな話をしてて、普通に
出演されてたん
ですね、でみんなで記念撮影撮って、だちゃんとその1週間目の記念撮影と残っとる写真、でなお疲れ様でしたって言って、まあ、僕は誠司と2人でちょっと残念会だから、もう誰かやっぱ優勝が決まってるからさ、まあ、
これなんか残念会なんです、
そう優勝決まってるからやっぱみんなでわーって行きにくいやんか、
はい、
うん、だからまあ2人で飲もうかって言って飲んで、これえらいことですよほんまに、その1週間後にこのね不法ですから
ねいきなりでしたね、
ちょうど味噌の落語研究会が終わった時に
ちょうど、そう、美空が終わった時にちょうどその、まあ、とある芸人さんからね、
はい、
その今週の落語会宮城さんが休止されたため代演ですっていう連絡が来て、
うんうん、
それで知るという、
ね、僕もそれを見てお兄さんから、うん、それがこういうのが来たで言って教えていただいて、それが初めて知りましたね、うん、そこで、
いや、ね、ほんとショックですよこれ、
いやほんまですね、なんか惜しまりつつ、だからずっとそれこそ病気で入院してて、っていうわけじゃないですからね、
なんか心の準備が誰もできてへんし、
なんと言っていいかまだちょっとバジ実感がないと言ったらあれですけど、
そうやねん、
あ
ほらね、もう余命いくばくかとかいうような状況でね、まあなんかお見舞い行って頑張れよとかって言ったとかそんなんじゃないやんか、
はい、
心の準備ができてないというか、
宮城さんはまあまあ そこまでお会いする機会っていうのは少なかったですけどね僕も。
でまあこれはあの決して上から目線ではなくてね、自分自身に振り返って宮城とのそのなんていうのかな、これまでの10年間をね、
はい、
ああいう、まあ、一緒に歩んだ時間ほとんどないけども、たまにまあその楽屋版からもう卒業した後はもうお互いバラバラやし一問も違うからね、まあ、ところがやっぱりそのキャリアが近い分ね、たまによくやっぱだから落語見るわけよ、
はい、
あ宮城今日やってんなと、まあ、やっぱこの間の新進共演もそうやん、同期やから新進共演の近いからね、あの日だから白く以外全員出たんかな同期、
うんうん、
でまあその聞いてたらやっぱりその宮城って元来結構そのおっとりというか柔らかい子なんよ、
はい、
そのなんかちょっとなんていうかな、まあ、おっとりしたというか優しい感じの人やねんけども、ところがやっぱり、まあ、我々弟子っ子入ったらピリッとするでしょ、で、はい、セリフを覚えたこと一生懸命したので師匠に怒られるというか、まあ、お客さんに伝わらんとあかんと思うと大きい声出さなあかん、はきやきしゃべらなあかんと思うとどうしてもね、うん、宮城の場合はやっぱりその思い込みというか入れ込んでしまいしすぎて、うん、あいつの落語最初めっちゃ怖かってんやんか、
あ、うん、怖いんですか、
うん、なんかすごいなんか怒ってるじゃないけどなんかその 本人の良さが全く出てない、ね、
はい、
うん、っていうのはまあ思ってて、でさあまあ翻って僕自身もやっぱりね自分もそうやなと、自分らしい落語ってできなあかんなと思ってて、でこの間聞いたらやっぱりだいぶね、うん、そのなんかやっぱりほらもう10年やって、
はい、
あの自分の中でその消化できてきたというか慣れてきたやろね、もう単純に場数こなしてきたと思うね、
はい、
宮城らしさというか柔らかい雰囲気で喋ってたから、
うん、
あくびの稽古もそのなんかふわっと、あくびの稽古なんていうのはほんまにふわっとしたネタでね、まあで笑かすネタやから、そのうん、まあでもこれもどんどん良くなるなって宮古市長も、この宮古市長がねだから うん、あのお通夜の日のコメントで、私お葬式は行かなかった、お通夜行かせていただきましたけど、あの子は本当最近ようなってきて、あの子らしさが出て、これから楽しみに思ってたとこやみたいなこと言うてはったんですよ、
はい、
まあ、ちょっと正確なこと文章じゃないですけどね、そう思うとほんまね、なんでやと、
うん、
なんで今やねんと、
これからですもんね、
あと5年ぐらいもうちょっと待ってくれよと、
正直なところ
はそうですよね、5年と言わずね、もっと待ってくれたんですけど、
もちろんね、
いや今やったらそなんて言ったらいいかな、いやその、まあ、雅という人間のこれまでの人生のことは、まあ、もちろんその寂しい思いはいっぱいやけども、ただただ落語家として10年っていうこの節目で持ってか連れて帰るのはつらいな、これええー、とこ見せられへんやん、
うん、確かに、
まあ、欲を言えばやね、欲を言えばまあ、例えばそうやな、芸歴20年30年ぐらいの時に油が乗ってきて、あの人次なんとかいう名前襲名するんちゃうかとか、はい、ね、チロルさん次の小枝襲名決まったなとか、なんかあの小枝師匠がなんかこうなんやろうな、あの縁小枝みたいなってさ、こ大きな声大きな声だ
みたいな、ただただ置いた感じ
で、ね、そう大きな声だって言ってで、チロルが小枝襲名みたいなさ、たな、まあ、なんかそんなんちゃうかとか言われてる時に死んだら、ほら、あ、ほらチロルさん、あれ生きてたら今頃ひょっとして上方落語の会長になってたんちゃうかみたいなことない言われるやん、
そのあと、あ、そうですね、チロルさん生きてたらね、
そこ
まで生きてますよ、チロルは生きてるんですか、チロルは生きてるんですか、何やと思って喋ってたんですか、今
なんかちょっと亡霊が
いや亡霊じゃないです、
足ない
さらに早いでしょ、10年で早いないう話して
、足見えないじゃないですか、
今いや見えない、座ってるから、
あ、座ってる
テーブルがあるからみたいな、
いや悔しいねよ、ほんま、もっとだから見たかったし一緒にやりたかったよ、もうちょっと、ヤービーほんま、なんでそんな早く行くねん、ほんま、
同期としてやっぱりなんか見えないつながりみたいなのが
ありますね、いや悔しいな、同期会やろうって言ってて、今年10周年がやろうかって言ってて、結局やってないもんね、まだ、だから
あ
かといってやれ、かといってだから追悼っていうほどのことでもないやん、いや俺らの中では追悼やけど、
はい、
世間としてはまだまだこれからの発達した発達っていうか、ま、なんていうの、そっともう生まなっていく雅を見ていって、うん、惜しまれつつっていうところで追悼やけど、
確かにね、
だからまあ俺らの中で同期会でその、まあ、例えばそのワンコーナーで雅、
はい、
に触れるっていうのはありやと思うけどね、追悼落語会っていうのもちょっと変やしね、
うん、
それは一門の方がもし多分やらはるやろ、
まあまあまあね、
一門会でね、
ほな次は誠さんが人弟子になるわけですか、
そういうことやね、まあ、でも気負わんかったらいいけどね、
うん、
雅の分も頑張らなあかんと思ったら気負うから、そこが心配やね、あの子も結構誠
さんはでもよう気がつく方で聞いてますけどね、
まあ、人も、まあまあ、
真面目というか
しっかりしてあるけどね、
頑張り屋さんって言ったらあれですけど、僕も一応同期なんで誠さんは、
ああそう、
はい、まあ、まあそこまであまりご一緒にはなること機会ないですけどね、 しばらくほんまに 2,3 年ぐらい会ってないんで、うん、これからちょっと見てみたいですけどね、そういうのは。
まあそのちょっと相対的な話になるけど、この上方の落語家って死ぬ人は早死にやねんて、
はい、
生きる人は長生きやん、どっちかやねんて。
どっちか、
うん、だから吉兆師匠なんか50歳で亡くなってますし、
そりゃそうですよね。
春兆師匠も結構早かったでしょ、亡くならはんの。
春兆師匠、
あの先代の春兆師匠、はい、それから、まあ結構みんな早死にしてるっていう、
ね、まあ、言われてみればそう
かも。松葉師匠ってあの七代目松鶴襲名するって言われたお方も多分もう50代でお亡くなりになってるし、
まあまあ、
そうなんですよ。
なんでしょうね、そうかな。
まあ、ある師匠が言ってましたけど、もうこれからはもう長生きも芸やな言ってありましたけど、
どなたが、
そうですよね、
どなたが言ってるんですか、
長生きし、
どなたが、どなたが、
これはまあある師匠
ですけど、ある
師匠、
別にさ長生きも芸やな言うた人の名前問い詰める必要あるかそれ。
余計になった。
いや、チロルは将来絶対明治になるわってこいつが誰かが言ってたって言ったら、お前それ誰が言ってんねんって言うけど、長生きもゲーやな言うてさ、長生きしたくても本当にね、あの何が起こるか分からんからね。
長生きしたいですか、長生きしたいですか、そんなに。
いやだから俺ね、このだから
お兄さんめっちゃ長生きしたそうですね。もうい
や、まあ長生きっていうか、
ほんまに90ぐらいまで生きたいっていうタイプですね多分。
いや、まあでも今死んだらしょうもないやん。
まあそりゃそうですよ、
うん、
ええ、
何にもないやん、
ええ、
10年やってさ、うん、一応なんか自分の中でそのまあ何やろ、伸びしろみたいなのがあるかどうか分からへんけど、それがあるなしに関わらずここやなみたいな時まではちょっと行きたいなと思うけどね。
うん、まあまあね、分かるのは分かりますね、確かに。
せめて4月16日の独演会まで行きたいなと思いますけど、ね、
具体的な話
です。具体的な結構近いですね。
そうよ、
そうですね、
4月16日に私の独演会が
丸10年になりますから、
ね、丸10年ですよ。もうい
やいやいや、もう早いもんですね、10年ですか。
早いよ、
10年一昔ですかね。
もう10年一昔やでな、ほんまに。
あ、偉いもんですね、大きになりましたねほんまに。おた頃まだこんなちんちくりやとね、確
か。いや、ほんまですか、
親戚の子供か。
そっから10年で独演会できるってすごいです
けどね。そんな言ってますけど、
まあ、アップローチが一息つきましょうって出てきたんか。
アップローチが、ね、
体調悪いし、
本当に体調悪いんですよ。
更新ヘルプしてきてんのに、
そうそうそう、
喋りすぎです。
大変ですね、もう。
ほんまですよ、もうね、
はい、
はい、もうそういうわけで
気をつけましょう。
そろそろ次回予告をお願いしてよろしいでしょうか。
よろしいですか、
はい、
はい、次回のみその落語研究会の告知をいたしましょう、はいはい、第35回のみその落語研究会は2月16日木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベニツルにて開催いたします。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円、いずれもワンドリンク込みとなります。今回はトークゲストにアニワギ博士をお招きいたします。
はい、
前売りは、はい、みその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com、 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com、 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。はい、そういうわけでございましてね、
はい、体には気をつけましょうね。
本当ですよ、もう、
ね、ヘルペス作って言われちゃいますね、もう。
いやでもちょっとね、やっぱり精神的にきますね、やっぱりこの、
うん、
親しい人というか、まあ、親しい人というか何でしょうね、
近しい人、
うん、
ね、
いやこれがね、だ同級生やったらこんなショックじゃないかもしれないね、案外。
ああ、なるほど、はいはい、
共になんかその全然ね、彼女は女流やし私は男やけど、やっぱりこ共にこれから例えば20年後30年後の上方落語界で戦いたい人やんか、
うん、
そういう人がやっぱ一人もこんな早くに消えてしまったと思うとね、非常に辛いもんがありますけど、
辛いです。
はい、といったわけで本日のみその落語研究会はこれにてお開き、また次回もお聞きください。お相手は桂咲之助と
極道南斗と
桂チロルでした。